今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしているんですけれども、今日あたりはちょっと暖かいんじゃないかなと、コートなしで歩いていましても、大丈夫かなという瞬間もございますが、まだまだ厳しい寒さが続くようです。皆様、風邪ひいていらっしゃいませんでしょうか。さて、今回は明治150年、西郷隆盛通にあなたもなりませんか、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは京都市東山区にあります霊山歴史、館副館長でいらっしゃる木村幸彦さんにお越し、幸彦、失礼いたしました。はい、木村幸彦さんに、お話を伺います。よろしくお願いいたします。木村さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、雪、もう勝手に思い込みっていうのはよろしくないですね。
いえいえ、
木村幸彦様、はい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、霊山歴史館、ああ行った行ったという、こうラジオを聞きの皆様でよくご存知の方もたくさんおられると思うんですが、うん、
はい、
まずこの副館長を務めてらっしゃる、うん、この霊山歴史館、どういうところなんでしょうか。
まあ、ここはですね、明治維新の好きな人にはですね、聖地と言われているところで、明治維新の死の人のお墓がたくさんあるんですね。
はい、
でそのお墓を検証するということで、明治100年の昭和43年に、霊山検証会という組織を作りまして、その初代会長が、現代のパナソニックの創業者の松下幸之助さんという人だったんですね。
はい、
でその人が若い人に、ただ明治100年だけじゃなしに伝えることをしようではないかと、で、まあ、全国の知事さんとか財界の人に、仰ぎまして、それで昭和43年から44年ぐらいからですね、博物館を作ろうと、
はい、
ということで、できて翌年にできるんですけれども、やはりすぐ展示はできないので、昭和45年の10月14日、徳川慶喜公が二条城で大政奉還した日を記念して、オープンしたという館なんですね。
あ、そうなんですか。
で当初からまあ僕学生時代だったんですけれどね、
はい、
お手伝いをさせてもらって、で昭和50年から正式にここの研究員としての学芸員として、採用されたということなんです。
はい、そしてその中の、まあ、展示物と申し上げてよろしいんでしょうか。うんうんうん、どういったこうテーマ性というか、うんうん、
で初めはね、勤皇派買った方の人の資料を、はい、まあ、集めようということになったんですけれど、
はい、
で昭和50年までは肝臓品はゼロだったんですね。で僕がまあ入って、でそういうものをもう殺鳥罰だけじゃなしに、砂漠派、負けた方の人の、
はい、幕府を応援した方ということですね、はいはい、
その人の方の資料も、集めようと、
はい、
ということで、ちょうど5600点が、まあ、集めたと。
集めるといっても、うん、まあ、そういうまつわる地方であるとか場所であるとか、 何かありませんかっていうふうな、うん、そういうことですか。
これはもう美術賞の人にご協力を願って、
はい、
そしてそのジャンルの人の、まあ、オーソリティの人にも相談をして、運営員の先生方なんかもしてですね、いろいろ集めました。
そうですか、うん、まあ、そういう、こう情報の集まる場所が自然あるということですね、
うんうん、そうですね。
ああ、そうなんですか。で、
外国からも、はい、買いました。
まあ、例えばアメリカとか、
アメリカもありましたね、
フランスとか、
ペリーのオランダとか、はい、イギリス
とか、
イギリスとか。
ああ、なるほど。
向こうでもオークションがありますから。
あ、そうなんです
か。日本の業者に頼んで、こういうものを集めたいと。
そうですか。そうすると本当に貴重なものが、いろいろそこに、歴史、博物館に、集められていると言っても過言ではないということ
ですね。そうですね。だから日本の展覧会のみならず、はい、外国にも貸し出しをしてますね。
ああ、そうなんですか、はい、そうするとこの霊山歴史館からその所蔵の品を今展示してますというふうな、うん、よくありますね、大英博物館のこのなんとかとか、うんうんうん、ああ、遠くから持ってきはったんやみたいなことが、うんうんうん、そういうこともあると、
だから
由緒正しいということです ね、
そうですね。フェレンツで並べたこともありますし。
あ、そうなんですか。
これは日本とイタリアの交流の大会で、展覧会 で、はい、でベルリンでも壁が崩壊した時にですね、ドイツと日本の日独交流ということで、はい、並べました。
あ、そうなんですか、はい、今たくさんの外国人観光客の方は来られてますけれども、うん、そういう、こう日本の歴史に精通した外国の方が例えば信長の、まつわるどこそこに行くのが目的で来たんだとか、うん、結構皆さん知識結構持っておられますですよね。
だから、まあ、
そこが面白いなと思うんですが、
うちの館の場合は研究者が最初はやっぱり、はい、ケンブリッジだとか、はい、ハーバードだとかプリストンとか、そういう研究者はですね、よく霊山のことをご存知 で、
で
こういう資料も見たいとか、そういう人が大学で講義を先生方がされますから、その学生さんがですね見に来られて、だから、まあ、アジア、もうヨーロッパも、ロシアとかですね、そういうところの特に、ヨーロッパ関係は明治維新の研究が非常に進んでるところですから、
はい、
そこへ、まあ、うちへ来たら、まあ、大体のことが分かるんではないかっていうんで、外国の人もたくさん来られますね。
ああ、そうですか、
はい、
やっぱりそういう外国の方も興味を、そういう明治維新に対して興味を持たれるのは、やはりこう武力ではなく、その、まあ、政権といっては、あまり軽すぎますが、そういう政権交代が起こったというところにやっぱり注目していらっしゃるんでしょうか。
やっぱり産業革命以降のですね、日本の立ち位置っていうんですか、アジアにおける、
はい、
それがまあ近代日本の中でもこれだけ、先進国っていうんですか、
はい、
なった国は短期間でないということでですね、日本の、まあ、国家論みたいなものを研究される人がいて、
はい、
で、まあ、日本を知りたいというですね、まあ、5分間こう外国へこう旅されたら必ず日本の車だとか、いろんな文物が目に映るぐらいですね。だからやっぱりクールジャパンですよね、
はい、改めて今回思ったんですけれども、はい、その明治150年、そして黒船が来航したのが1853年という、うん、まだ全然ほんのちょっとしか経ってないですよね、うん、黒船が4隻来て驚いた、うん、その日本が今こういう状態にあるっていうのは、なかなか非常にこれはやっぱり すごいことではない、うん、
やはりその日本人は識字術っていうんですか、
はい、
読み書きがすごくって、薩摩の藩主の重里さんなんかオランダ語でシーボルトともう会話してますから、だからそのひ孫の、成明なんかも非常に期待した と思いますよね。
はい、
まあ、出島でたくさんオランダ人が来てますから、鎖国といえどももう沖縄ではね中国と交流してるし、
はい、
ロシアとは蝦夷地でやしてますし、
はい、
まあ、そういうオランダとか東インド会社からどんどんどんどん物事が流入してますから、案外あの語学っていうのはあの上級武士はできてたみたいですよね。
ああ、そうですか、うん、そしてこう辞書を作ったりとか、うん、そういうこともあったのかもしれませんね。まあ、
あの番所取調書、洋学研究所ですね、はい、そこではちゃんとやってますね。
ああ、そうですか、はい、はい、まあ、たった支配で夜も眠られずという言葉がありますけれども、うんうん、まあ、そういうふうにこう、どれぐらい前からなんでしょうね、長崎その出島でオランダ人とかポルトガル人がいらっしゃったのが、うん、それどれぐらい前なんですか。
それはもう徳川幕府の、はい、をしてから、しばらくしたらもうその開くということで、はい、特にオランダはですね、長い期間一番日本と親しい国という、で将軍のところに参布もしてますし、入ってきた人がですね、だからドイツ人もフランス人もイギリス人も出島にはいますから、
はい、
だから非常に
だから織田信長がフランスが好きだったとか、なんかそういう話もありましたですよね。
そういうことですね。
まあ、そういう、あ、もうその戦国時代から、うん、そういう交流というのは、うん、異国との交流というのはすでにあったということですね。
で、鎖国という言葉は当時なかったんですね。
はい、
木忠さんという人が日本史を書いた中で、日本は閉ざされていると、文化が世界に対して、でその中で鎖国という、特にバテレンだとか、
はい、
そういうものに対しての、あれが、まあ、薄いと、文化に対しての考え方が、それで、まあ、精神的な鎖国という意味を使ったから、だから、徳川幕府が開国した時、鎖国という言葉は使ってないんですね。
あ、そうなんです、うん、
ところどころ外国で黒船という言葉もないんです。
あ、
でこれはブラックシップっていうのは、江戸の人が、
はい、
黒い船食い虫をあるするためのコールタールを塗ってて、ブラックシップっていうことで、
はい、腐食を防ぐための、
うん、そうそう、はい、で黒船っていうのは江戸市民が作った言葉で、幕府の要人は使わないですね。
ああ、そうなんですか。
異国船って書いてるんですけど。
ああ、そうすると私たちがひょっとしてその歴史の教科書に書いてあることも、うんうんうん、本当は当時の人はそういうことを言わなかったし、言葉も使わなかったということがたくさんあるのかもしれませんね。
ありますね。
はい、そうですか。はい、今日はなんせ西郷隆盛のお話ですから。
はい、
ですね、
はい、
幻冬舎から本を出版されたと伺いましたが、
はいはいはい、
これはどういう、こう特徴がいっぱい、これまで、
はい、
木村幸彦さんは、はい、出版されていると伺いましたが、
はいはいはい、
もうちょっとそのあたりちょっと教えてください。
明治
維新、いや100冊以上な、
まあ、どれを書いたかもう意識がない時があって
意識がない、無意識に本を書いている、
はい
はい、
で、まあ、この本を僕、幻冬舎から出たっていうのは知らなかったんです。
あ、そうなんですか。
でラジオで、FM ラジオで今日は素晴らしい本を読みましたっていう人が、アナウンスがあって、でその素晴らしい人の本って誰かなと思ってメモを取ってたんです、
はい、
そしたら知識ゼロからの西郷隆盛入門っていう、で前は明治維新ゼロからのっていうのは本があってですね、どっかで聞いた名前だなと思ってて、で名前を聞いたら、いや木村幸彦さんという人が書かれてますよということを聞いて、
自分だった。
あ、けど僕は制作工房からいつも本は頼まれますから、
はい、
だからその出版社言われてもなかなかピンとこなかったんですね。
あ、はいはいはい、う
ん、で、まあ、問い合わせが、いっぱい歴史館来て、
はい、
である年配の人がこれどこ行って買ったらいいんですかって言うから、それはもう一番早いのアマゾンがいいですよって言ったら、
はい、
アフリカのアマゾンからなんで翌日届くんだって言われて、いやアマゾンはアフリカではなしに、あれはブラジルでしょって言ったら、反対にまた怒られましてね。
なかなか西郷隆盛の話にたどり着かないので。
そうです、そうです。
そのあたりで、これ、私も、この著書を買い求めましたが、やはり、 あの市場の某書店では売り切れておりまして、
うんうん、今でもほとんど売り切れて、あっちこっちでみんな苦情を聞いてますけど、
ああ、うん、素晴らしいですね。
おそらくすごく売れてると思いますね。
ああそうなんですか、はい、やっぱりもうこれを書くなら今でしょう、買うなら今でしょうというところなんですが、うんうんうん、もう知識ゼロという方はいらっしゃらないとは思うんですが、うん、これを拝見しまして、うん、あ西郷隆盛さんはなかなかいろんなこの、まあ、明治維新、幕末から明治維新にかけて、うん、明治維新あ、うん、飽きません、
いやいい
維新って使うなって言われまし
たね。いやいやまあいいですよ
私たちがいわゆる明治維新、うん、こう江戸から明治に変わったというこの漠然とした期間を明治維新というのかなと勝手に思ってたんですが、うんうんうん、まあ、そういう変化に大きくこの西郷さんが関わった人なんだなと改めて思いました、はい、
でその西郷さんを若い頃禅をやっておられるんですね、
はい、
打禅の禅を、無惨っていう人に習ってですね、その禅の言葉は即根という今でしょうという言葉なんです。即というに今って書いて即根、
はい、
でそれは今生きてるところの時に最高のベストのことを考えてその一時を過ごすと。だからご飯食べてるときは一生懸命ご飯を食べきると、でもう寝てるときはもう寝ききると、本を読むときは読み切ると。
素晴らしい。
もう途中のことをしないで、明日のこととかあと1時間先のことは考えないと。
素晴らしいです。
で過去のことを考えたって戻らないと。で西郷さんは そういう考えでずっと物事を考えてきたんですね。
あ、そうなんですか、うん、それは本当ですか、
うん、本当です。
おお、素晴らしいです、
うん、だからその即根という言葉で何が大事なのかということを常に思って生きてきたから、西郷さんの本を読むとものすごく矛盾を感じるんですね。
はい、
一橋慶喜
書かれた本をですか、
うんうん、はい、一橋慶喜が、はい、成明から、はい、将軍にしろと言ってですね、で頼まれてじゃあ分かりましたって言ってそれで失敗して、で今度は成明亡くなった後ですね、鳥羽氏の戦いで今度は徳川慶喜を討ちに行くわけでしょ、
はい、
推薦した人を今度は数年のうちには討ちに行くっていうことはおかしいじゃないですか。うん、それを打ちに行くというその時はなぜかと言ったら、その時代時代の今の時代ではこういうことで判断しなきゃいけないという、だからそれは前のことだとか、そういう人間関係だとかそういうことではないと。今日本に大事な、国民にとって一番大事なのは、うん、この時点で判断しなきゃいけないという。
なるほど。
でそういう人はいなかったんです。
これは非常に分かりやすい話ですね、
うん、それを持ってこれ書いてありますから、
はい、
もうずっとそれを持って書いてますから、はい、だからどっから読んでもすぐ分かります。
そうですか、はい、もう本当に真剣に西郷さんがどういう、 こう頭の、考え方でこれをなし、この時は反対したのにそれを今度はこうしたとか、うん、いろいろこう整理しようと思ってもなかなかしきらないというところは、うんうんうん、やっぱりその今というものを見て行動されてたから、うんうん、変化していてもそれは当然でしょうということなんですか。
だから正論をその時述べるんです、
はい、
だから藩はこういうことを考えてても、いやそうやない、自分はこうなんだという、だから上の人から嫌われるんです、
はい、
俺の言うことをなぜ聞かないんだと
あ、
うん、なんでなんだと、
はい、
で島流しになるんです。
こう西郷さん2回
うん、2回
島流しになってますよね、うん、
まあ、1回目は
成明
名前を変えてね、
はい、
月照と金光庵に飛び込んだために、藩では隠すために沖永良部島へ、
はい、
流され、
島島、うん、
それはまあ隠された方ですね。でそこでまあ子供が、
はい、あ、まあ、ちょっとおとなしくしときなさいと、うん、
そこで子供2人が生まれて、その1人が菊次郎という2代目京都市長になるという、
はい、
人なんですね。
あ、そうですか、う
ん、だから京都には非常に関わりが深い、まあ、西郷さんはね、
はい、
人になるんですけれども、
だ
からまあ一つはね、西郷さんが、まあ、将軍継承問題で京都にいる、で金門の変の時にも戦いで京都の御所にいる、そして薩長同盟の時にも京都で、龍馬と
二条
路
あ、薩長同盟の時に、
うん、あの小松邸で、まあ、薩長同盟を立ち会う、
はい、
で王政復興の時も大政奉還の時もいる、
はい、
で鳥羽伏の戦いにはちゃんと指令してる、
はい、
で江戸城無血開城の時はちゃんと立ち会ってる。
ああ、あの場におられたんですか。
その江戸無血開城を決断してますから、で西南戦争の時は主役になってる。
本当ですね。
だから事件の必ずところにはその場所に立ってるんです。
歴史の中で、うん、この変わり目と節目節目のそういう事件の中に、うん、西郷さんが、うん、
必ず登場するんです。
はあ、
だからあの年表を作りましてね、
はい、
素晴らしい人はそこのところにその時間の時にちゃんとその現場にいる人は一番素晴らしい人なんです。
はい、
でそうじゃなしにその時はもういなかった人のまた聞きあれをしていっぱい書いてる人は僕はあんまり好きじゃないっていう。
あ、そうか。
だからどうしても僕の書いてる本は、
はい、
あの天寿全うした人の本はゼロなんです。
はい、
あの志半ばで亡くなるとか、
はい、
病気で亡くなって無念というか、まあ、暗殺されるか、
はい、
戦争で亡くなるか、そういう人ばっかりです。
あ、そうです
か。だからあの畳の上で亡くなった人の本は一冊もなしと。
ほう。
で、まあ、そういう人の書いてくれって言われても嫌だと。
ちなみにこの西郷さん以外ではどういう方について、うん、
吉田松陰とか、
吉田松陰、あ、うん、
それに、まあ、龍馬はたくさんありますね、
はい、
それに、まあ、近藤勇とか土方とか沖田総司とか、
はあ、
あ、もうそれはたくさんありますね。
そうですか。
新選組だけでもやっぱり50冊近くあるんじゃないですかね。
あ、すごいですね、はい、もうこれはずいぶん前のことだとこうついつい思い出しまいがちなんですけども、うんうん、つい最近のことですよね。
そうですね、あの5年前に産経新聞からあの連載頼まれて、
はい、
1年だったんですけれども、読者がどんどんどんどん増えてきてですね、毎週それを読みに行く人があって、確かにその週だけがあの僕の日が売り上げが伸びるんですね。
あ、 そうなんです
か。それで今もう5年目になってしまって、
すごい
5年連載で誰もないという、
はい、
あ、中央市でですね、
それだけ興味深いそういうことが書かれているということですね。
でそれでこの人を書いてほしいという人もいます。
あ、そう
なんですか。この人物を書いてほしい。
そうですか、
はい、
さあこの西郷さんなんですけれども、はい、その卒婚ということで、例えばその、長州征伐に本当はもう行ったはずなのに、うんうん、あの長連合という、うん、やっぱりこう力を合わせる側に、うんうんうん、また、後ほどなるっていう、うんうん、まあ、そこがやっぱり、うん、それがもういい例ですね。
それはね、
はい、
あの公武合体というその幕府と朝廷があの一緒に政治をするという考え方なんですね。で西郷さん考えたわけですよ。それは政権の延命しかないと。我々は国民が疲弊したら国家も疲弊すると、国民を表に出す政治をやらなきゃいけないと。でそれが公儀政体なんですね。で公儀政体というのは国民のための政治ですから、だから、西郷さんはその道を選ぶから、その徳川幕府がですね長州を痛めつけるだけでは国弊がするから、それよりもっとその連中と仲良くしてでも国を富まして民を表に出す政治を一緒にやろうと。だから、西郷さんはあのもう方向先がちゃんと決まって、そしてそれに向かって歩んでいるという。だから、中央政権ができるとね、自分らの反発政治で自分らだけの政治をやろうとするから、それは違うと西郷さんはね。
それは明治政府ができてから、その
西南、その明治6年ぐらいになると
西南戦争に至るまでの
途中かでですね、
はい、でもその明治新政府でも西郷さんはいろんな、うん、素晴らしいことを、うん、まあ、成し遂げたということも聞いておりますが、うんうん、
それは、まあ明治陸軍大将ですからやってますけれども、
はい、
で警察っていうのも川地大警視を使って作ったりしてますけれども、けれどその自分の正論を言うときにはあの間違いでその連中に流されたりは一切しないですね。これはあの正しいことはこれだと。で認められなかったらもう私はやめて、帰りますと、
はい、それはあれですね、昔からもう本当にその薩摩藩の中の、非常に貧しい、 階級の、まあ、武士でよろしいですか、
下から2番目の
階級、下から2番目の階級だったと、某テレビ局の、セゴドンでも非常に、まあ食べるものにも困るっていう、そういう生活ぶりですよね。あれ、ああいう鹿児島に私一度行ったことあるんですけども、あの武家屋敷めちゃくちゃ綺麗だったんです。で、あれあんな綺麗だったのに、その下から2番目の階級の武士はああいう貧しい生活ぶりだったんだなと改めて、
そうですね、
あれはやっぱりああいうことだったんですか。
そうですね。でやっぱりあの製品ですよね、あの
製品の思想、はい、
ものがありますよね、
ええ、
それってやっぱり近代的なものを摂取するという思想がありますね、
はい、
で決まったらチェストって言ってそれ行けって言うんで一番最初に走っていくという、遅れたらいかんです、考えて、
はい、
もう続き進むのはチェストって、だから必ずその番組の最後にはチェストっていう言葉が入るんです。
あ、
まあ、僕はあのこの展覧会のね、ドラマの展示員をしてますから、
はい、
まあ、そういうことは、考えながらあの企画も考えてます。
ああそうですか、はい、さあ、あのこの西郷隆盛さんがその、もう一番いい言葉を伺いました、速根という言葉、そういうことをやっぱり貫いて、若い時からずっと貫き通したというところで、まあ、西南戦争で亡くなったというのもやっぱり、それやっぱり速攻なんですか。
そう
なんです、亡くならなくてもよかったんじゃないかなと。
まあその若い連中の気持ちもね、やっぱり組むというか、
はい、
でそれはもうそういう人にあげた命だから、
行き場のないそういう
種族、うん、そうもう何回も死にかけてるから、
はい、
俺の命ぐらい一つぐらいやるよという、
彼らのためにと、
そういうことですね、
一発奮起しようと、
地位もいらない、名もいらない、名誉もお金もいらないという、
本当にそういう人だったんですね。
そうなんですね、
はい、さあ残り2分となりました、いろいろ、歴史館ではいろんな企画をされていると伺いましたが、
はいはい、あの大西郷展というのをやりましてね、
はい、
もうここではもう非常に珍しい資料が、
ちょっとカメラで、
はい、100点ぐらい並んでるんです、で、まあ、いろんなところで講演会もやってまして、でこれは鹿児島県が主催であるところはやって、これは L 大阪ですかね、で、やります。でこれは読売新聞さんですかね、
はい、
が募集してますので、
そうですか、はい、あのやっぱり、西郷さんのことについて語るなら今でしょ、という
今でしょ
ということですね、はい、どうでしょうか、残り1分少々となりましたが、
はい、
一番こういう西郷さん知ってほしいなと思う西郷さんってどういう西郷さんでしょう。
西郷さんはね、もう明治天皇はものすごく西郷さん好きだったんです、
はい、
で西郷さんの子供をですね、ドイツの兵学校に入れてるんです、
はい、
それは明治天皇が自らお金を出して、
へ、
西郷虎太郎という、
え
で最後にその西郷が亡くなって、した時に、徳川慶喜がその西郷さんの息子が公爵になった時に挨拶しに行ったらしいんです。もう西郷さんは亡くなってますから、江戸百万を作ったのはあなたのお父さんです、今回の叙勲はおめでとうございますということで、いい話ですね、敵味方で別れた人がね、やっぱり共存共栄なんです、はい、西郷さんは。
なるほどね、
やっぱり共にいた
そういう方だったということですね、うん、はい、今日はなんかすごくいいお話伺ったと思います、はい、ありがとうございました、はい、今日は霊山歴史館副館長でいらっしゃる木村幸彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい。